番外フューチャードリーム、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
いや、本番が始まりました。
そう、来た。
楽しみにしてたんですよ、実は。
来たよ。
今日は11月10日の土曜日、曇り空ですか。違いますよね。もう本当ここから見るとね、曇り空にしか見えない。ちょっとやりづらいよね、
外
の天気が見えない。
微妙なこの隙間からね、青空が見えるから晴れているはずよ。
そしてこのね、白いビニールシートが、そうです、この FM リベールのスタジオがある吉武パークビル、今ちょっと工事をしていました、駅弁の、はい、で白いビニールシートがずっと覆いかぶさっていて、外が見えないんですけれども、そのせいで分かりづらいという方がいらっしゃいましてね。
はい、分かりづらいと、あのフェイスブックでね、投稿していただきました、
わざわざですね、とはるばる厚木、神奈川県厚木からお越しいただきましたインディーナトさんです。はじめまして。
どうも、
お待ちしておりました。
お待ちしておりました。先週ご連絡をいただいてね、びっくりしました。朝日にいらっしゃるっていうんで、はい、どうですか、初めてですか。
いえ、10年ぶりぐらいですね。
10年ぶり、
はい。
え、前は何で、観光で。
前の仕事の時にちょこっと来たんですね。それも日帰りだったんですけど。
あ、お仕事で、
はい、
あれ、ナトさんってお仕事が地図関係でしたっけ。
あ、今はそうですけど、その前のやってた仕事ですね。
え、どんな、あの、差し支えなければ。
前のやってた仕事は、まあ、お金関係ですね。
お金関係、
はい、
増やす関係ですか。
そうですね。
ちょっと相談しようかな。
そうだね。
じゃああれですか、支店かなんかに来たとか。
いや、こっちには支店はあったんですけど、でももともと僕が東京にで勤務してた頃に、北海道のお客さんも持ってたので。
あ、顧客のところに行ってたんですか。
はい、
それ何日間ぐらいいらっしゃる。
いや、もう1日です。日帰りです。
なんと今日も日帰りなんですね。なんか通り過ぎ、もう一泊ぐらいしていけばいいのに。ちょっと
せっかく来たんだから、
ゆっくりしていけばいいっしょ。
そうなんです。
そうか、本当はあれでしょ、札幌寄ってすすきの行こうとかしてない。大丈夫ですか。
いや、それは、
ね、そうじゃないですか。
それは、
ね、いいんですよ、別に言わなくても。そうですか。旭川一日で帰るのはちょっともったいないような気がする
ん
ですけどね。そうか、でも3時間しかいられないっていうと、一応計画的にはこの後。
いや、全く考えてないです。
番外フューチャーだけになっちゃったら、
はい、ね、いや、それは、いや、全然それはそれでいいなと思ってます、はい、
本当ですか、
はい、
いやいやいや、ちょっとそれは、
いや、本当はこうね、やっぱりサプライズぐらいした方が良かったって思うんですけど、全然本当ね、花束かなんか持ってね、こう、なんていうの、こうアーチかなんか作っとけばよかったんですけど、
2人でアーチしてもすぐ終わっちゃうからね。
そうです。あの、10年ぶりに来てどうですか、印象は。
そうですね、あんまりでも記憶がないんですね、その10年前の記憶が。なので
僕どれ買ったか分かんない、
分からないっていうのが正直なところあって、でもそこのやっぱり駅前が大きく変わったなっていうのは。
あ、そうでしょ、
ええ、
駅前はものすごく変わったポイントです、本当に、
で今も作ってましたんで、
うん、
でやっぱり職業病だと思うんですけど、ああいう風景見ると面倒くさいなって思っちゃうんですよね、
はい。ていうのこうか
かあれが出来上がった時が面倒くさいなっていう。
はい、地図仕上げるのにですか。
そうです、はい、
結
局目測で基本的に作るんですよ、地図。
え、なんかよく地図のこうなんか機械測ってる人見たら違うんですか。
あれは全く測量なんで、あれは全く違います。
違うんですか。
はい、我々がやってるのは基本的にその現場に行った人が見た形を取ってくるんですね。でそれで、あの、よほど大きな、まあ、駅前だったら例えば役所から図面をいただいたりとか、まあ、駅周辺だったら、まあ、JR さんから地図をもら、の元になるものをもらったりとかするんですけども、基本的にはもう目測なので。
はい、そうなんですか。
はい、
すごいね、目測で正確に作る、そういうノウハウがあるんですね。じゃあ、
いや、ノウハウはないですけどね。
だって
慣れです。
慣れでですか。
はい、
北海道にもちょっと有名な、ね、地図の会社があって、あの長官図っていうので有名な会社があるんですよね。はい、鳥が見た地図とか書いてとかね。はい、まあそういうね、ナトさんのお仕事も、まあ、大変なことで、その、まあ、仕事してるって有名ですけども、それ以外にももっとナトさんといえば我々の中で有名なのは、
はい、
そうですよ、私たちが敬愛する、はい、まあ、私たちがはっきり言ってパクっている
言っちゃった、
パクってるじゃない、なんて言うんだこういうのは、パクってるんじゃなくて参考にしている、
はい、
リスペクトしている横浜FM横浜のフューチャースケープという番組の、またその裏番組があるんですけど、ポッドキャストがなんとそのポッドキャストの内容を全て書き起こしをされてるんですよね。
そう、一字一句
で毎週送られてるんですよね。
そうですね、はい。
だからあの薫堂さんが本当毎週毎週感心してるもんね。
そう、あの、私たちもこの番外フューチャー始めた時も第1回をね、
そうそう、もう記念撮っといてます
よ、はい、もちろんです。
あれはね、さっきちょっと放送終了後にちらっと聞きましたけども、どれぐらいかかってるんですか、作るのに。
今のところは編、あの放送配信された時間かける10です。
じゃあ30分だったら
300分です。
うわ、なんかいいソフトとかないんですか、この文字がババーって出るのとか、
ね、あるんだと思うんですけど、それをやっちゃうと味気ないんですよね。
あ、そこはちょっとこだわりだと。
そうですね、あのやっぱり自分でも聞きながらここポイントかなとか、あ、ここなんかイントネーション変えてるかなとかっていうのを感じながら作るんで、
本で言ったらちょっと行間を読みながらとか、そういう雰囲気の、機械だったら読めないもんね、はいはい、
だから一気にだってあの全部を進められるんだったら楽なんですけども、ただやっぱりその表現の中で分かりにくいものとか、例えば、まあ、薫堂さんの場合だったら業界用語を結構使うケースが結構あるんですね、放送業界の用語を使ってたりとか、まあ、編集の中での用語を使ってたりとかっていうケースもあるので、そういったものをなるべく米印で注釈をつけるようにはしてるんです。
はい、今まで全部で何回書き起こしされてますかね、もう延べね、何回分ぐらい。
もう基本的に全部、まだやれてないものも15分ぐらいあるんで、300以上はやってますね。
すごい。ちょっと300回書き起こしして気づいた点って何かないですか。例えばなんか薫堂さんこういう喋りが多いなとか、ちょっとここで言ったけど嘘ついたなとか分かんないけど、なんかこう、なんか気づいた点ってありますか。
でもこれはでも聞いてる人は分かるかなっていう部分しか分からないんですよ。あのやっぱある程度気が入ってないもう目線が極端な話、例えば牧さんの方に向かっていないで喋ってる。
なるほどね。
ともう全くもってもう相槌も下手になると、ね、いう、まあ、ことであったりとか。
やっぱ300回で気づかない
ね。
俺たち全然分かんない
わ、あとはそうですね、やっぱりなんだろう、あんまりこういう言い方はあれですけど、多少飽きてきてるかなっていうあのやっぱり熱し冷めやすいわけではないんですけども、
基本的に、ね、
義務感みたいなものに感じてくると飽きるっていうか、それを今度嫌うっていう方向に今度変わっちゃう人なのかなっていう。
天の弱なんです、はい、と思いますよ。
なんだと思うんですね、ただでも心のジャージはやっぱり取っておきたいっていう、保険は取っておきたいっていう思いがあるから続けてる。
すごい、
すごい、
やっぱ300回
ね、
書いてたらそう気づくんだね、そういうの ね。確かに。だって、いや僕ね、薫堂さんは飽きやすい性格だなっていうのはね、なんとなくもう僕も実はずっと10年以上も聞いてるから、そこはあの書き起こしでは分かんないけど、本放送を聞いてても分かるのは、話が飛ぶよね結構ね、はい、話が飛ぶっていうのは1分か2分ごとに結構飛んでくから、結構飽きやすい人なのかなっていうね、特徴なんだよ。
飽きやすくもあり新しいもの好きなんですよね。
そうかもしれない。
いろんなところにやっぱアンテナを張ってるっていうか、もともとアンテナがもう張り巡っちゃってる人なので、話題がどんどん飛んでっちゃう
方かなって思います。そんなフューチャースケープリスナーチームリスナージャパンの皆さん、ね、あのご縁で、ね、この放送を聞いてくださるようになったんですけども、ラジオネーム横かなさんからもいただいていて、今日はナトさんがそちらに行くようですね。来てますよ、
はい、いらしてます。
自分が行った1月を思い出します。あれからもう1年近く、1年経つんだね、あれからね。
冬でしたもんね。
そうだ、これまだ半年ぐらい前のような気がするんだけど、もう1年経つんだね。 北海道もまた冬の季節になりますね。そろそろもう一度行きたいと思いつつ1年経ってしまいましたが、来年にはゆっくり行きたいと思います。ぜひいらしてください。
お待ちしております。
横金さんも確か日帰りだったんだ、
はい、そうです。
そうだ、
はい、
でも3時間以上はいたんじゃなかった。でもどうだろう、三浦綾子記念館に行ったって言ってましたね。うん、うん、ね、経典の。そしてじゃあですね、ちょっとこれご紹介しようかな。ラジオネーム小宮恵子さん、あ、ラジオネームおじゃるるさん、ごめんなさい、これ読んじゃってこれおじゃるるさん、娘から借りた本手紙屋を読みました。就活する一人の青年が10通の文通によって就職だけではなく生き方を見つけていく話で、麻生さんが勧めてくれた本です。本を読んだ娘はこの本に随分と感じるものがあったようです。私も社会に出る子どもたちを思い浮かべながら読みました。また私自身にも子どもたちを送り出した後の生き方の指針になった気がします。あのマルシェが、マルシェというのは このポッドキャスト聞いてる方、今聞いてる人分かんないと思いますけど、FM 横浜のフューチャースケープの裏フューチャースケープというあのポッドキャストがあるんですけども、そこの AD だったマルシェっていう女の子がいるんですけども、そのマルシェのお母さんがおじゃるるんさんなんですよ、うん、でそのマルシェがあのお卒業するときに、ご卒業するときに僕が手紙屋という本を送ったんです。それを読んでくださったみたいです。
で、こう考え深いものがあったと、
ええ、
うん、そしておじゃるるんさんも、読んだと。
これ意外にね、うん、あの就職活動してる人にいいんですよ、すごい、はい、ぜひちょっとね、あの興味のある方読んでみてください。おじゃるるんさん今ナトさんいますよ、本当に、
ね、
目の前に
そうです
ちょっと夢を見てるようです。
生ナトさんが、動くナトさんが
お邪魔してます。
ナトさんも結構本とか読みますか？
読みます、はい。
最近読んだ本はどんな？
最近読んだ本っていうか、僕基本的にノンフィクション系しか読まないんで。
あ、じゃあいつかあのあれですよ、あの五郎堂さんの本読みたいですね。
ボチオは書かないんじゃないかな
結局。そうなんですか。
ボチオさん、
ボチオさん
あの、ね、リスナー仲間で五郎堂さんという方がいらっしゃって、小説を書いてらっしゃる方なんですよ、
はいはい、書いてるんですけども、どうなんでしょうかね、まあ、楽しみではあります、ね、実際に見られる機会があったら見たいなと思う。
じゃあちょっと3人で一言言いましょうか。せーの、かけ。あれ、なんで俺一人だけで言ってんの。
もう一回行きましょう。
アドリブに弱いよねせーの、
かけ。
ちょっとそこやっぱエコーが入れた方がいいね。せーの、
かけ。
書いた方がいいと思うな楽しみにしてるからね。推理小説でしたっけ、
推理書いたり恋愛書いたり。
子供さんの恋愛
どんなんだろう
ね。ねえ、ドロドロしてんのかな、
いろいろネタを探してるみたいです本当
にもし出たらパワープレイならなんつうの、パワーインフォメーション、
うん、
もう微力ですけども、パワーインフォメーションしますよ。毎日11時の時報とともに、時刻は11時を回りました、出ました五郎堂さんの小説みたいな、
ね、
もうパワーインフォメーションしますからぜひですよ、はい、そっか。今日はね、五郎堂さん来てないんだよねということで、どうですか、この初めてこのスタジオここまで来た印象。まず旭川の印象はちょっと10年ぶり分かんないってことなんですけど、
はい、
この工事中の、
いやでも建物の中でやってるっていうのはいいかなと思うんですよね。
そうですか、
はい、いわゆるサテライトではないっていうのが逆にいいかな。
あ、そうですか、
はい、
他いろいろ見学とかされたことありますか。
いや、やっぱり歩いてるとやっぱり出くわすところもあるんですよね。 FM 世田谷だったら、うんうん、世田谷のサテライトだったりとか、
キャロットタワーでしたっけ、
はい、はい、戸塚だったりとか、
ま
あ、東京 FM のスペイン坂だとか、
スペイン坂もありますよね、
はい、いろんなサテライトスタジオってあるんですけど、やっぱりそこでやるよりはやっぱりきちっと枠箱がちゃんとあったところの方がやりやすいんじゃないかなっていう、
うん、そうですか、
放送する側からしたら、
はい、サテライトだとやっぱり就寝監視の元になっちゃうので、多少ないとも、まあ、緊張感はすごくあると思うんです。失敗はできないぞとか、
うんうん、
下手なことはできないぞとか、
うん、
まあ、ゲストが来てたりするケースが大体サテライトの場合は多いと思うので、
うんうん、
まあ、下手なことも言えないぞとか、うん、っていうことはあると思うんですけど、
うん、
ただそれ よりは こういう建物の中で放送をやるっていう方がより集中力の方が増すんじゃないかなと。
なるほどね。
まあ、一つの見方として。
そういえばサテライトスタジオで思い出しましたけど、先々週か大和骨董市行かれたんですか？
あ、行ってきました。はい、行ってきたっていうか、まあ、ちょこっとだけですけどもね。
もう前の方でみんなで。
いえいえ、僕はもう後ろの方で番組の終わりの方だったんで。
どうでした、あのお二人の様子は？
まあ、やっぱり嫌な嫌な感じを、やっぱりマキさんなんですよ。やっぱりマキさんなんです。あの番組はマキさんがいないと成立をしない。
マキさんのあのリアクションという、あのうまく持っていく方って、すごい上手です。はい、上手というか、さすが気配りできる人ですよね。はい、
まあ、百戦錬磨ですからね。
すごいよね。はい、聞くは聞くほどだって分かるもん、本当に。はい、先週違う方がねやってましたけど、はい、やっぱりあのね、なかなか噛み合わない部分も正直、
はいはい、
あるから、あれは10年以上のやっぱりコンビなんでしょうね。
そうですね。もうやっぱり以心伝心の部分はすごくあると思うんですけど、それでもやっぱりなんだ、相手を立ててるというか。
そうなんだよ、
ね、
そうなんだよ。
でもそれがなんだろう、それがきつめに表現されてないっていう、
そうですね、
微妙なバランスの中で、
ね、
はい、成り立ってるので、だから聞く側がすごく心地いいとか。
でもそれやるから、あの工藤さんの方がちょっとこう冒険したコメントが出せるんだよね。そうです、はい、ちょっとちゃんとフォローをして
くる
からね。
はい、
だって平気でもう二度とやりたくないとか言ってました。
はい、
普通あのスポンサーの前で言えないって俺らだったら絶対言えない。
無理。
もうね、二度とこの公開放送したくないですって言うけども、すぐこうフォローをちゃんとして、うまくこう中和するのよ。あれがデリートできないですよね。はいはい、なるほどね。せっかくだからあの、まあ、一応リスペクトしているまあ、ガクッとのレベルは落ちますが、まあ、あのそのレベルを落とした目線で僕らのちょっと感想も聞きましょうかね、せっかくですから生のね。
うん、怖いね。
いいですよ、あの本当にもう厳しい意見でいいですから、もっとできるだろうとかね、
もう心臓マッサージしながら、
は
い、
ね、ここでいつもやってるんですよ、こうやって。
はいはい、
もうこの通りコミュニティ FM はこう全部自分たちでやるっていう世界で、
はいはい、
特に土曜、私たちは土曜日なので、
はい、
ウィークデーだったらもうちょっとスタッフの方もいらっしゃるんですよね。
はい、そうなんですよ。
なので土曜日なのでこんなに閑散としてる。
閑散としてるんですよ。
はい、まあ、だからなのかなと思ったのは、あのオンエアが光ってないっていう。
あ、これ光ったの見たことないよ私。
あ、それね、
なのでさっきフェイスブックにさっき開けたんですよ。
これね前から光ってないんですよ。なんか切れちゃってるらしいですよ、なんか。
わかんないけど。そうだったんだ。
そうそうそう。
だから放送してるよねっていうのをさっきフェイスブックで最後に直近であげたの
そうなんですか。ラジオネームエルガさんからいただいてます。
はい、
これね、ちょっと今日もインフォメーションしてくださいっていうことなんで、
うん、裏希望で。
そうそう、
あ、大桟橋ですね。
そうです、そうです、先週に引き続き明日なん
だ。あ、そうですね、明日ですね。
11月11日にホビーフォーラム2012という模型作品の展示イベントが横浜大桟橋ホールで10時から4時まで入場無料で開催されます。詳しくはホビーフォーラム2012で検索。これでよろしいでしょうか。会場内の SEM 湘南モデル館愛好会の展示テーブルにて作品を展示しますが、特にこの放送を聞いている、これ放送じゃないんだよな、なんで表じゃないんだろうな、
この
ポッドキャストを配信を聞いている、うん、横浜近郊のリスナーの皆さん、明日はぜひ会場へ足を運んでいただきたく思いますということで、気軽にエルガさんいますかと声かけてくださいということです。これね、旭川だったらね、俺も行きたいんだけどね、ぜひちょっとね、お時間のある方。そういえばエルガさん、去年9月に玉突き事故に巻き込まれたの覚えてる？
あ、そうでした ね。
で、昨日ようやく手段が成立して慰謝料が近々振り込まれる予定なので、北海道に帰るために計画を立てようと思います。慰謝料が入ったから北海道に来るっていうのもね、ナトさんで今は安く来れますよね。
もういいと思いますよ。
慰謝料って聞くとすごい入りそうじゃない？
ね、なんかガッパガッパ入りそうですよ ね。
ちなみにあれですか、今日はスカイマークだったら9800円ぐらい。
1万円です。
往復
で2万円で、
往復で2万円、
はい、
はー、
1万円です。 今月は
バスみたいだね。
今月はなんか全部のスカイマーク全路線が1万円だっていう。
へえ。だからね、もうこうやって関東が近くなるんですよ、北海道と関東が。
そうですね。ゴルフなんかする人夏最高なんじゃない？だってさ、渋滞して東京から茨城とかあっち行くなんて 3,4、はい、時間かかるってじゃあだ。
かかります。
だったら飛行機でパーンって来て、はい、とかもう気持ちよくして帰った方が楽だっていうもんね。
うわ、すごいな。
でもそんな3時間しかいないんでしょ今日は。
そう
です、ひどいよね。
本当よ。もう
そうですね。そっか。
まあそのぐらいで、そのぐらいにしておいて次を残しておくんです。
腹八分。
次来るために。
あ、ぜひですよ。もうね、今度お泊まりでね、はい、来ていただければね、ちょっとね、宴会ぐらいね、うん、できるじゃないですか ね、 夜ね、チームリスナージャパンの下っ端として。
そうです。
末端は僕なん
で。いや
末端が僕なんで。
とんでもないですよ。
他の方々がみんなやってくれてるんで。
今日はじゃ聞いてないんじゃないですか。録音してきました。
いや何も。
あ、そうです、はい、じゃあどうするの、書き起こしは。
書き起こしは別に、ポッドキャストで配信されるだけなんで。
あ、
それダウンロードするだけなんで。
そうだポッドキャストはね、はい、そうだなるほどね、わかりました。ナトさんね、なかなかね、メールいただいた時にほら、ちょっと体の調子を悪くされた時があって、来るのが難しいかななんて言ってたんですけども、はい、本当お会いできて光栄ですよ本当に、はい、
来れる時しかないんで。もう今日しかないかなっていう。
お仕事は土日休みなんですか。
休みです、はい。
じゃあ普段は土曜日は聞いてもすぐ書き起こしですか。も
う大体土日でまとめます。
うわ、
平日までかかっちゃうとさすがに仕事上がりとかってなっちゃうので。
なんかでもそれってくんどうさん考えないから、なんか本にしたら面白そう。
いや、あれは本にはできない。
できないですか、はい、いや、編集者、優秀な編集者いたら本にできるんだよ、そういうの。
いや、あれはできないと思います。
どうしてですか。
あれはもう単に記録なんで。あれを
記録ね、
はい、例えば300、まあ、30以上やっているものを検証するっていう形だったら本にできると思います。例えば薫堂さんの発言だけを例えばのダーッとピックアップしていって、その小山薫堂という人間像を例えば探求するっていうような本を例えば、まあ、作ろうかなと思った時の、まあ、最も最短距離で薫堂さんを探れるツールだと思うんですよ、
うんうん、
あの番組自体が、
うんうんうん、
なのでそれを、まあ、なんと作るための一つの材料としては使えるかなと思うんですけど、あれをそのまんま本にするっていうのはちょっと厳しいかなと思います。
そっか、
はい、
いわゆる小冊子とかもダメですかね。
あの大学の大学のなんだろう、卒業制作みたいな感じになっちゃいます。
へ
え、はい、と思います。はい、
テキーラバーもう行ったんですか。
行きました、はい。
どんなお店ですか。
いいお店だと思います。基本的にやっぱり狭いんですね、
うん、
こじんまりとしたお店なんですけど、
薫堂さんがね新しくオープンしたお店なんですよね、はい。どこにあるんでしたっけ。
あれは神谷町です、
ね、神谷町にあるんです
か、はい、にあるんですけど、神谷町の地下鉄の神谷町の駅から歩いて5分弱ぐらいのところで、行けると思うんですけども。
何人ぐらい入れるんですか。
フルハウスで何人だろう、20人は入れないかな。
じゃあ本当に
立ちなんで
本当にやっぱキュッていくような、
はい、
へえ、
なので
おしゃれだね、
はい。ただやっぱり場所がいいですので、
うんうん、
やっぱりなんだろうな、多少やっぱり緊張するんですよね、神奈川県民としては。
どうして浜っ子じゃないですか。僕らがいたらもっと緊張しちゃうじゃないですか。
都心のど真ん中なんで、
そ
んなにやっぱり年がら年中しょっちゅう行けるわけではないので。
隣になんか美女とかいたりするんですか。
いや、いないですけど外人がいますよね。
ああ、テキーラ、
はい、外人がいたりとかはしますし、やっぱそこで仕事の話をしてる方とかもいらっしゃいますし、
うん、なんか憧れるな、そういうテキーラバーとか行って立ちなんでしょ。で隣に外人の女性とかいるんでしょ。でなんかマスターがなんかにさ、お隣にいっぱい、そうここ言わせたい、なんかで、ね、それ一回やってみたいよね。でこうやって挨拶してさ、ごちそうさまとか言われて
やってみたいね。
ちょっとやってみたいですもんね。 そっか、俺なんだっけ、オレンジ、俺じゃない、なんでランディとたこ焼きラボは行ったんですよ、
はい、
たこ焼きラボ行ったらね、マスターがそうだたこ焼きラボの場で、あの名古屋の、
はい、名古屋のよしよしさん
かな、よしよしさんが、はい、この間北海道から来た人がいましたって、それ俺だよと思って、
あの家族3人連れでお客さん来てましたよ、
くんのさんって来てるんですかって聞いたら、いや僕1回しか会ったことないですって、ほとんど来てないって言ってました、
は
い、
多分そうだと思います。今はそうじゃないかなと思います。二角島の会議とかに行ってそのまま帰る、
大阪のね、
はい、
あなるほどね。ナトさんは
たこ焼きラボ1回だけですね。
あ、たこ焼きで行きました、はい、うーん、あの甘なんだっけ、あそこの甘ヶ崎じゃなくて、なんだっけあそこの塩、熊本の甘
草、
甘草の塩を使ってるやつですよね、はい、もう美味しいですよ、すごい。
行きたいな、うん、いいな、二人とも。
ぜひですよ。
いいな。
しなちゃん旅好きだからね。
いいな。
やっぱり行きたいと思った時とか、行けるかな、行きたいって思う時よりも、行けるかなって思う時に行く。
行けるかなっていう時にもうすぐ。
はい。
あの携帯交換した方がいいかなっていう時にした方がいいからね。あのもうどこもムーバー終わっちゃうかな。本当ね、ギリギリギリギリなんですよ、はい、この人、はい、本当に。
いやギリギリはギリギリでいいと思うんですよ。
おっと、
はい、いやギリギリでそれで進化を発揮できるんだったら全然それでいいと思うんですよ。僕も同じように前もってなんで、前もって派なんで、先に先にやってって、後でミスがないようにっていう確認のために最後に残す、最後の方を残すっていう風な、ある程度計画立ててやるっていうのが僕なんですけど、でも最後の最後に残して一気にドッてやるっていう、その力の出し方っていうのは僕がないできない方法なんで、
僕も一緒なんですよ、
すごく羨ましいんですよ。
僕もそうなんですよ、本当にギブアップになっちゃうんで、だから怖くてチキンなんですよ、はい、本当に。だから前から前からやっていかないとダメなんですよ、はい、本当に。なるほどね、ありがとうございます。じゃあそうそう、ちょっとね時間になっちゃいましたけど、あのチームリスナージャパンに何かメッセージありますでしょうか、
はい、ここ旭川から、
この旭川の、本当にこの2人は噛み合わないよとかね、
いいです、
はい、
会いに来る価値はあると思います。
おっとそれ
すごい上から目
線で、いいですよ、もうこんなにいいですよ、もうね嬉しいですよ本当に、いや来て本当に嬉しいですね、はい、
この2人に会うために旭川に来るっていう目的では成立すると思います。
じゃあ来週このイベントあるんでぜひ
来てください。ちょっとダメだよダメだよ、そのなんか調子乗っちゃダメね。
いやでもそのぐらい、来た方がいいと思います。
旭川には嬉しい、特に私はね、ずっと田舎育ちで、
秋田なんですよ、秋田出身ですかね、
都会というものに憧れるっていうような田舎者の一人で、はい、だからこういった形で関東とつながれるっていうその嬉しさもありますね、
はい、横浜で聞くとどんな感じなの、自分で聞いたことないから分かんないんですよね、こういう どんな風に聞こえるんですか、普通に。
やっぱりいや僕個人の感想としては、より旭川の情報が欲しいなって思うんですよ。
あそうですよね、
やっぱり全く知らないところとか全く想像ができない場所なので、やっぱりそれこそスケッチトーキングなんですけど、想像できるように、いや、 やっぱり行きたいなって思えるような情報が欲しいっていう、
なるほど、いいなんかアイディアいただきましたね、
もっと旭川をアピールしましょうね、
そうですね、う
ん、なので一回しのさんから、
うん、
僕はいらないって言ったんですよ、福井くんのステッカーを、
うんうんうんうん、
でもフェイスブックでメッセージで通じて あげますからと、
うん、
でも僕は旭川の人にあげてほしいと。
なるほどね、
逆に福井君のことを知ってほしいっていう、そのやっぱ双方
向、そうですよね、
相互なんですよね、せっかく運と縁でこうやってつながれるっていうんだったら、やっぱりその両方が持ってるいい部分、うん、横浜は横浜のいい情報を旭川に例えば提供するとか、
うんうん、
逆にそれは旭川からじゃあ横浜に向けて、今雪まだ降ってないけどこれから雪降ったらいいぞっていうような話とか、
うんうん、
このスキー場穴場だからいいよとか、
うんうんうん、
そういった情報とかもあると、
うんうん、明日放送の奥山光信さんという放送作家さんいらっしゃるんですね、はい、秋元康さんの師匠なんですけど、光信、はいはい、さんの番組は実は横浜のリスナー多いんですよ、すっごい横浜から結構メッセージくるんだよね。光信さんも あのね、旭川の情報を発信しつつ横浜との交流してるからちょっとそれを見習わなきゃなと思ってんで、
ね、
うん、そうですね、それはちょっとやっていった方がいいですね。わかりました。
なんかすごい ね気持ちがすごくこうポカポカしてる、うんうん、外は寒いけど心の中はポカポカです。
あれ、コーシンさんってくんどうさんと交流あるのかな、まあ、放送作家だからつながりあるよね。
ゼロではないと思うんです
よね。ゼロじゃないね、絶対してるよね。
じゃないかなと思
う。そうだよね、だってどっかでどっかで一緒に仕事やって 11PM やってたから 11PM ってくんどうさんやってた、
やってます、はい、
あ、じゃあ
一番最初の時ですね、
コーシンさんと一緒にやってるかもしれないね。ここの社長、文化放送の編成部長だったね、はい、くんどうさんもご存知で、はい、そういうつながりがあるんですけどね。わかりました。ちょっとじゃあこれ以上は番外の番外の話ということで、うん、もう時間が来たんでね、
はい、
ということで今日はスペシャルゲスト、はい、厚木からね、インディーナトさんにお越しいただきました、うん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ、ね、指差し確認して、
はい、
また来週、
バイバイ、また来週。